それでは、ただいまお読んでいただきましたマタイの福音書28章より、人生のあらゆる日にと題して赤江牧師よりメッセージをしていただきます。
年の初めに、こうして、礼拝を捧げることができて感謝です。主にあって今年もよろしくお願いいたします。どうぞお隣の方とどうぞ改めてどうぞ。1年の初めの元旦の礼拝でどのようなメッセージをすればいいのか私も祈っていました。この箇所が今日ふさわしいのではないかと願いが起こされ、決断をいたしました。マタイによる福音書は主イエスキリストの系図を持って始まっているというのはよくご存知ですね。幼少期誕生の出来事を初めから書いて、しかし幼い頃のイエスの生涯を聖書はあまり詳しく書いておりません。この前クリスマスの時に12歳のミヤモデをした記事をお話をしましたが、そのくらいです。そしてその生涯の終わりはそれにふさわしい終わり方をするはずです。ところが福音書がいわゆる普通の伝記でないということは分かっているんですけれども、それにしてもやはりイエス・キリストのご生涯を書いているという点では伝記の形を体裁は持っているんです。もしそうであれば伝記の最後は何でしょうか。私の生涯のことを誰かが書いてくれたとしたら、最後は私の死をもって終わると思うんです。一人の人間の生涯は死で終わるからです。ところがその死後復活に及び、しかも今日のテキストにあるようにマタイの福音書の28章にあるように復活の後のことにまで書かれているということは、まさにマタイのイエスの生涯の伝記は伝記にとどまらず福音である、良き訪れ、グッドニュースであるということを示しているのです。今日古い一年を送り新しい年を迎えました。まさに復活の福音がふさわしいのではないか、それが28章開いた一番の原因です。元旦の礼拝にふさわしい箇所だと思うのであります。さて説教のアウトラインをお届けしておりますが、今日は4つほどのことを流れの中で見ていきたいと思います。近づいてくださるイエスのことが16節から書いてあります。 イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。18節。弟子たちはガリラヤに行くようにと命じられました。そのことは10節に書いてあります。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。だから弟子たちはイスラエルの北方ガリラヤという地方に行きました。そこでしかしある者は疑ったとあります。復活のキリストと言いますと、どこか誰でもですね、幽霊のようになんだかじっとしているもののように思えるかもしれません。人々が疑ったり戸惑っているときに、進んで近づいてきてくださるお方、復活のキリストは近づいてくださった。イエス・キリストが復活したという事柄を信じる、それが復活の信仰ではありません。と思いますね。キリストが復活したという事柄を信じることが復活の信仰ではありません。そうではなく、今も肉体を持っておられた時のように、イエス・キリストが私たち苦しみ疑っているような時にすら近づいてきてくださる、そして来てくださる、そういうお方だと信じることが復活の信仰です。ああ復活ってあるよ、ああキリスト教だからね、それはキリスト復活信仰ではないと思います。それは自分にとって何の意味も持たない。来てくださって私たちの人生のすぐそばにいてくださるから助けることができる、そして共にいてくださる、そういうお方だと信じることが、いや体験し続けることが復活の信仰です。でも私たちは疑ったとあります。そうです。なぜ疑ったんでしょう。目の前にいらっしゃるの、なぜですか。でも私も弟子たちは不信仰だなという思いもありますが、自分を正直に振り返ると私はよく疑うなと思います。信じているのかなと思うこともあります。いや、やっぱり信じている、信じよう、でもまた疑っている、信じつつ疑いつつ、疑いつつ信じつつ、ある弟子たちのような姿は、いや今の自分ではないのか。そういう信仰の薄いものにも近づいてきてくださるお方、そのお方が生きておられる。私たちの不信仰も弱さも罪も全部ご存知のお方がイエスの方から近づいてきてくださる。それをことに触れ、時に触れ、いろんな出来事の中で経験し続ける。私は今もこの時も あの時も一緒にいてくださったんだ。イエスは近づいてきて、2011年の元旦、今あなたの心境に、ご存知の主が今のあなたの状況に立ち往生したり、行き詰まったり、日もさっちも行かなくなったり、どうしようかと思って立ち尽くしている私たちの中に、元に近づいてきてください。18節を見ますと、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。最高の権威を持つ神だと宣言しておられます。私はこの言葉に復活と福音と復活、復活と福音とも本質的な関係を見ることができると思います。いや、そうでしょう。それは書かれている記事としては非常に短い簡単な事柄です。でもこの言葉から、ここからですね、起こってきた事実というのは、全世界を覆い尽くす大いなる出来事だったということです。復活ということはどこから始まったか、まあ、ずっと遡ることもできますが、直前の出来事で言えば十字架の死でしょう。十字架に復活が誕生、きっかけを持っているというのは分かります。死ななければ蘇らない、どのような死に方をされたのか、交通事故だったのか、病死だったのか、殺されたんですね、無実の罪で、面前で、公衆の面前で、天下の大道で、国家によって犯罪者として、大罪人として、極刑、最も当時としては恐ろしい刑に処せられました。十字架刑、それをキリスト教会はシンボルとしていつも掲げています。私の後ろにもあります。お気づきでしょうか、普通後段に十字架がついています。ここにはつけなかったんです。あんまりあちこちに安っぽく十字架つけたくないなという思いが街道建設の時にあったと思います。でもつけないわけにいかない、一つだけついています。十字架から始まった、それによって人間に対する救いが完成した、それはっきりしています。罪からの救いが確立した、全てが終わった、イエスの言葉でした。聖書はいろんな方面から証言しています。その重要な一つは、復活によってイエスはこの18節、天においても地においても一切の権威が与えられています、授けられたというんです。これは復活によって主イエスは本当に全世界の全宇宙の王になったということです。主となられた。聖書は至るところでそれを言っているんです。だからこそ全世界において、この後 あらゆる国の人々を弟子とし、バプテスマを授けなさい、洗礼を施しなさい、そして命じておいた一切のことを守れと語ることができたのです。そういう権威を持っておられたのです。持たれたのです。復活によって、復活によって一切の全ての権威を授けられたということが、まあ天と地の主となられたということでした。でもそれは決して主イエスが世界の人間の生活のあらゆる面において直接に主となるということではありませんね。例えば今も政治は、日本の政治も国際政治もいろいろと揺れ動いています。しかし政治の世界で神聖政治、キリスト教国といえどもイエス・キリストが直接政権を担当なさるということはありません。主イエスは十字架と復活によって罪に勝ち、死を滅ぼしたことがここで天においても地においても一切の権威が与えられたということを意味しているんです。もしそうでなかったらこの記事は嘘になってしまいます。福音書を福音書とすることができるのはまさに復活によって全ての権威を持っておられる。そうでなければ福音書は一人の人間の不思議な物語に過ぎなくなってしまいます。イエス・キリストは地上におられた時もいろんな奇跡を行うことができました。また神を信じ人を愛して不思議な力を持っておられました。でもキリストが支配される国は地上だけではありません。この2000年間歴史を超えて多くの人々がイエス・キリストを救い主として信じてきました。キリスト教という宗教ほど世界に広まっている宗教は今でもありません。2000年前ここに書かれている少数の弟子たちから始まって支配力を及ぼしていった復活のキリストは今や全世界の魂に霊的な影響力を持ち続けています。海辺の砂の数のように、空の星の数よりも多く、そのことはこれからももっともっと進んでいくと思います。日本の歴史の中で豊臣秀吉、徳川家康が日本を支配していたという例があります。でもそういう支配力というものは何十年何百年、ごく短い時のことです。しかしイエス・キリストの国と支配はいよいよ広がっていきます。年末に坂の上の雲がありました。イギリスもロシアもドイツも、ドイツといったらドイツもこいつもになりますが、どの国も栄えては衰えていきます。アメリカもかつての勢いはありません。今日の出の勢いの中国も終わりの時が来るでしょう。誰が終わりを来たらせるのか、 聖書は王の王子の主であるイエスキリスト、再臨のイエスキリストであると言っている。非常に現実的です。終わりの時に東から台頭する大いなる国、明らかに私は中国だと思います。それがもっともっと現実味を帯びています。しかし聖書はそれで終わらない。イエス・キリストの国と支配はますます広がります。いえ、天においても地においてもとあるように、地上だけでなく天上界、霊的な世界において、世界、死後の世界においても支配力を持ち続けます。そういうことを弟子たちに語られたんです。これから人生どうなるんだろう、自分の人生何のためにあるんだろうか、そんなちょろいことを言ってたらダメですよ。世の終わりは来ます。そして裁きがあります。この地上で、そして死後の永遠の裁きが来ます。聖書はそのことをはっきり語っているんです。この地上のことよりも天上のことこそが宗教の本当の領域なんですが、キリストは天においても地においても一切の権威を、全権を持っている、そう宣言されたんです。霊の世界で最古の神の見姿はイエス・キリストです。王家流法ではありません。全宇宙を牽引しておられるキリストの御霊、このお方が私たちと共なり、そして私たちのうちに住んでくださいます。ですから私たちは地上でも、やがて天上で、全てのものが膝をかがめて栄光をこの方にお返しするように、生きている時から私たちはこのお方を礼拝し、このお方のお言葉に耳を傾け、そのお言葉とご命令のように生きていく、従っていく、そういう人生を選ぶことが当然であり、最も幸せなことです。最高の権威を持つお方の前に元日、私たちは新しい年の初め、ひれ伏して主をあがめています。年始の挨拶のためにお互いの年始の挨拶のために集まったのではありません。いや、それも大事なことですが、それ以上に聖なる全能のお方の前にひれ伏して、このお方を拝し祀る、それが私たちの礼拝者の姿です。いや、人としてのあり方です。19節20節、世界伝道の命令が語られています。マタイは復活経験から、復活の出来事から起こったたった一つの結論は何か、それを明確に、端的に、短くはっきりと述べています。それは全世界に向かっての伝道であり、宣教の働きでした。最初のあのマタイの福音書で、アダム以来系図がずらずらと書かれています。それは旧約聖書の出来事の予言と調和を図って、約束されていたメシア、救い主が来てくださった、この方がマリアとヨセフの間にお生まれくださったのだという意味を持っています。非常にはっきりとユダヤ的な傾向が見えます。ところがユダヤの国 イスラエル民族に関係なく限られることなくここにあるのは19節20節あらゆる国の人々です。全世界に向かって全人類に向かって述べ伝えよという命令です。ですからマタイの福音書は伝記にとどまらず福音の書であり福音の伝達を明瞭に宣告した文章なんです。復活というのは伝道するということの最大の内容です。伝道するときに何をまず伝えるのか、イエスはよみがえられたということです。これはつまずきになります。何？そんなことを信じているの？嘘でしょ。また明日、明後日、そのうち聞くから。
お付き合いで終わります。
でも福音は述べたりイエスがよみがえられたということです。死んで後3日目によみがえられた。約束の通り、聖書に書いてある、予言されていた通り、そうなったお方、今も生きておられるお方、そしてその困難な伝道ということを成し遂げる力はどこから来るか、ただ一つの力が復活なんです。もしキリストがよみがえられなかったならば、私はこんなことやっておれません。クリスチャンの皆さん、そうじゃないですか。あなたの生涯は去年もその前も涙しろし捧げ疲れてきたことは何だったんですか。もしキリストがよみがえられなかったら、クリスチャンほどあれなものはない。最もあれのものは牧師です。しかしそれは事実であります。それが確かなことであるということは復活によって証明されているんです。ですから福音書は、マタイの福音書はこの最後の最後に至ってこのことを述べているのです。そして復活にを述べ伝えることが福音書としての使命がはっきりここで確認されているんです。これがマタイのイエスの生涯が単なる伝記ではなく福音書であって、その福音書の結末が復活なんです。そしてその復活を述べ伝えることが伝道なんだというんです。それこそが福音の中心であります。時々私たちはいっぱい説教を聞いて、いっぱいいろんなものを聞いて、この中心を見落としてしまうことがあります。でも今日改めて正月にそのことを確認したいと思います。19節20節イエスがここで命じられた命令、それゆえ、19節、それゆえ自分は一切の権威を授けられたものだ、それゆえ地上で12弟子、70人の弟子たちを各地に伝道に使わされた。もうそんな程度ではない、ね、キリストは今や天上地上を通じて全ての権威を帯びて、あらゆる時代に福音を述べ伝える、そういう権威を 持っている。権威といえば、お手元に記しました説教のアウトラインに、ダニエル書の7章、人の子の事柄です。私がまた夜の幻を見ていると見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれたこの方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。主権が最終的に与えられるのは誰に対してか、人の子に対してであるとあります。人の子に一切の栄光が着せられるようになったときに、初めて主権者となる。伝道というのは全ての人に人のことを対面させることです。イエス・キリストは人の子である、主権を持つお方である。その人の子に対して、あなたは主権を、権威を持っておられるお方ですということを決断させることが伝道です。人の子が与える救いを受け入れて、それに主権を委ねる。あなたの罪は許された、イエスの言葉です。私の十字架によってあなたの罪は許された、蘇った私によってそれは確かなものとなった、その権威をアーメンと信じることが私たちの罪の許しの確証となります。どんな権威を持った者も与えることのできない罪の許しの力を持っていらっしゃるお方、イエスが屋根から吊り下ろされた身動きできない病人、あなたの罪は許されたというのと、立って歩けというのと、どちらがたやすいかと聞いたら、人の罪を許すというのはこの人は何者かとバサバサっとつぶやいた。それは神にしか持ち得ない権威です。人の子イエスを人の子とあると、このお方と直面したときに、その人は何を問われるのか、どのような救いを与えられるのか。人の子によって主権、栄光、国の意味が決まってきます。イエス・キリストに出会って、そしてあなたに全ての権威があります、そういう人がクリスチャンとなるんです。ああそうだったのかと今更のように思う方があるかもしれません。外来においてイエス・キリストに出会った弟子たちは、もう一度出会った弟子たちはこのお方を拝みました。復活の主と会う者は、あの復活の前に出会っていたイエス・キリストと会うこととは意味が違っていることに気づかなければなりません。復活以前にもイエスを礼拝していたはずです。しかしそれはイエス様に何かお願いする、懇願する時であり、奇跡を見て驚いた時です。しかしここでは違います。今までの全てのことが明らかになり、そして完成し、このお方が誰であるか知らされた以上、人の子であるあの旧約聖書でダニエルが予言していたお方であるということを知って、ひれ伏して拝したんです。これが17節の出来事です。 人の子を知るということはそういうことです。他の人を知るということとは違います。この方に自分の救い主を見るのです。もう拝むほか何もできない。この新しい年、元旦から始め、明日の1回目の主の日の礼拝から1年間、私たちは主の復活の日に主権を、光栄を褒め、讃え、そして礼拝をお捧げし続けるんです。そして日々、主の日だけではなく日々このお方を褒め、讃えます。そして命令はベストしなさいです。すべての国民をユダヤ人ばかりではなく外国の人々も弟子としなさい。これはもうすっごいことです。途方もないことです。当時ユダヤというのはローマの属国です。一非支配国です。弱小国です。そんな属国の支配されている人々が他の文化の進んだギリシャやローマ、非常に武力の強いペルシャなどに出かけていって、一体どうするんでしょうか。しかしキリストはこのような全能の神であるということを弟子たちに知らせて、積極的に出ていくように命令したんです。今私たちは何を恐れているんでしょうか。日本の国の高度ないろんな文化、学問、いろんなことに対して何を恐れているんでしょうか。世界伝道の命令が与えられています。最後のポイント、20節。イエス・キリストは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつも、世の終わりまで。有名なインドのサンダーシングという方がいました。明治に日本に来て、香川東陸とともに非常に活躍し、岡山にもたくさん3000人の人が集まった。このサンダーシングがヨーロッパでこう聞かれた。あなたはどの聖書の言葉が一番好きですか。その時、この言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。もう一つは、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに同じです。変わらない。この二つの言葉を掲げたと言われます。私はいつの頃からかクリスチャンになって、だんだんとこう、この身を、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束を本気で受け止めるようになっていきました。最大に来てからもそうです。私自身が一緒に行く、どんな時も、どんな問題の時も、私は共にいる、一緒に行く、私に任せておけ、それまでも信じていましたが、本当にその都度、ああやっぱり主は共にいて助けてくださった、働いてくださったという経験を積めば積むほど、本当に信仰がどっしりしてきたように思います。疑いつつ信じつつ、信じつつ疑いつつ、揺れ動きながら、しかも根を下ろしていったように生きつつあると今も思っています。神と共に生きる人生、困った時に共にいてください。いつもという言葉は、いつも、あらゆる日々という意味です。 晴る日、曇る日、嵐の吹きさぶ日、どんな日にもっといいことです。今日人にも言えない、誰にも、ほとんど誰にも言えない問題を抱えて、どうしようもないという方もいらっしゃると思います。その方にとってもいつもあらゆる日にと、イエスは、復活のイエスは語られます。お正月どころではないと思う、その日々に過ごすあなたに、あらゆる日々に含むとおっしゃいます。その時に私はあなたと共に存在している、そのような我を見よと言っておられるんです。そして世の終わりまでも、もう世も末だと言われる末世、この宇宙が、この地球が消滅する、破滅する、そういう時にもあらゆる日にあなたと共にいる、身を私は共にある。ですから元気が、そして勇気が湧いてきます。また私たち与えられている大きなビジョンに向かって恐れることなく進み続けることができます。終わりたいと思いますが、ここで終わり、世の終わりという終わりは単なる終末ではありません。完成を意味する言葉です。完成されるから終わるんです。世の終わりという場合も、聖書は自然な終わりではなく、神が終わらせるという意味を持っています。神様が始め、神様が終わらせるんです。いえ、完成させられるんです。完成という場合は、それ以上に誰が完成させるかが問題です。この世を完成させる方は、この世に終末を与える方です。まさに神様です。その場合イエス・キリストです。それならば、世の終わりまで共にいるキリストは、共にいて世界を完成させるお方であるということになります。だから洗礼を施し、このお方の名前によって洗礼を施し、そして伝道する人は、その意味でこの世の完成のために共に働く光栄を委ねられているんです。牧師であろうと、一人のクリスチャンであろうと、同じその使命と光栄を委ねられています。主イエスは常に彼らと共にいて、この世界を完成し続ける、それは救いという意味の完成です。イエス・キリストは救いという御業を成し遂げ、まさにそれを完成して終わらせるお方です。初めに言いました、啓示で始まるこの文章は、マタイの福音書は、伝道への勧めです。そして動かない確信に貫かれた宣告をもって終わります。福音書の名前にふさわしいと思うのです。お祈りいたしましょう。イエス・キリストは昨日も今日もいつも同じです。あのサンダーシングが、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという御言葉と共に、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることなしという御言葉を持って、キリストを述べ伝え続けたように、私たちもまたこの2011年共に歩み続けたいと思います。私たちの前に先立って歩いてくださるイエス・キリスト、羊の群れの先頭に立って、羊飼いのように 迷える弱き、脆き羊を導き続けてくださるお方、ついていきます。私たちの人生に先駆けて歩いてくださる主よ、共に行くと語ってくださる主よ、一人一人の道を開いてくださり、そしてここに集う兄弟姉妹、あの姉妹のこの兄弟たちの運命を開いて、あなたが一つ一つの人生に祝福を与え、そしてあなたの使命を果たさせてくださいますよ。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。